さて、今回はですね、あるオンラインのバドミントン教室のレポート、これを深掘りしていきたいと思います。
はい。
これがですね、まあスポーツの話かなと思いきや、読んでいくと自己成長とか心の持ち方についてなんかこうハッとさせられる内容なんですよね。
読みました。これは確かに単なる練習記録というよりはもっと深い成長の本質みたいなところに触れていますよね。
そうなんです。でレポートの冒頭にですね、何も捨てられない人は何も変えられないっていう結構強い言葉があって、
ありましたね。
今日の探究はここからスタートです。ミッションとしては、このレポートからあなたが日常で使えるような何かこう気づきを見つけ出すこと、そんな感じで進めたいなと。
承知しました。非常に興味深いテーマだと思います。そのレポート、バドミントンという具体的な活動を通してかなり普遍的なテーマに切り込んでますからね。
ですよね。それでまず、何も捨てずに何かを得たいっていうのは、まあ尋常としてわからなくもないんですけど、レポートではそんな虫のいい話はないと、もうバッサリ。
手厳しいですね。
映画国宝の登場人物が頂点を目指すために全てを捨てる覚悟を決めるなんて話も惹かれてました。
なるほど。
成長のためには古い習慣とか固定観念だけじゃなくて、時にはプライドとか成長を妨げる人間関係みたいなものまで捨てる対象になるんだと。これはかなり踏み込んだ指摘ですよね。
そうですね。まあ捨てるって言葉だけ聞くとちょっとネガティブに聞こえちゃうかもしれませんけど、
はい、
レポートの文脈だとむしろ新しいものを取り込むためのスペースを作るとか、積極的な選択として捉えられてるんですよね。
ああ、なるほど。スペース作り。
ええ。何を大切にして残して何を手放すか、その見極めがこう未来を決めていくんだと。レポートでは具体的にしょうもない打ち方とか非効率な練習とか、あと先ほどおっしゃった成長を妨げる人間関係なんていうのも挙げられてましたね。あくまで成長を妨げるっていう限定付きなのが、まあ、ポイントかなと。
なるほどなるほど。全部投げ出すんじゃなくて、目的のための取捨選択、そういうわけですね。
そういうことです。
で、話がそこから古代ギリシャの哲学ストイシズムに移っていくんですよね。
そうなんです。
感情に流されずに心を穏やかに保つみたいな考え方ですよね。レポートではこれをバドミントンとどう結びつけてるんでしょうか。
その核心部分はですね、自分でコントロールできることとできないことをはっきり区別する点にあるとレポートは言っています。
コントロールできること、できないこと。
例えば自分の判断とか目標設定、練習への取り組み方、コートでの行動、これはコントロールできる。
はい。
一方で相手の調子とか審判の判定、試合の結果そのもの、あとは他人の評価、こういうのはまあコントロールできないわけですよね。
確かにそうですね。
で、多くの苦しみっていうのはこのコントロールできない方になんか心が収られてしまって、本来集中すべき自分の内面、つまり努力とか行動、そういうコントロールできることをおろそかにしちゃうことから生まれるんだと。
ああ、なるほど。言われてみればそうかも。
レポートではストイシズムの4つの徳、知恵、正義、勇気、節制、これも紹介されてましたけど。
はい、ありましたね。
例えば勇気だったら、不利な状況でもちゃんと自分のゲームプランを貫く勇気とか、節制だったらミスした時にこうカッとならずに冷静さを保つみたいな、そういうコート上での具体的な行動指針になりうると解釈できるかなと。
面白いですね。それで、その人を知りたければ不利な時にどう戦うかを見ろっていう視点、これもまさに今のお話につながる気がします。試合で流れが悪くなった時に、なんか急に痛いふりし始めたりとか、あるいはもう諦めて投げやりになったりとか、レポートではそういうところにその人の本質みたいなのが現れるんだと。
まさに不利な状況での振る舞いっていうのはその人の価値観、例えば勇気があるかとか誠実さがあるかとか、そういうのを映し出す鏡になるんだとレポートは示唆してますね。
ふむふむ。
これは他人を評価するだけじゃなくて、自分自身を客観的に見る、いわゆるメタ認知ですか、その能力を高める上でも重要なんだと。
メタ認知。
だからバドミントンっていうゲームが人間性を深く理解するためのなんか優れたツールになりうるっていう見方もなかなかユニークですよね。
いや、本当にそうですね。で、具体的な上達法についてもちょっと触れられてました。観察とイメージが鍵なんだと。
はい、ありましたね。
速い動きを身につけるには、とにかく上手い選手をよく見ること。レポートには綾子鈴木選手が、あの海外のアイスマンと呼ばれた選手の動きを徹底的に観察して、そのイメージを自分のプレーに取り込んだっていうエピソードがありました。
へえ、
ついボールの行方を見ちゃうんですけど、そうじゃなくて人の動きそのもの、ポジショニングとか体の使い方とか、そっちを見るのが大事なんだと。
まさにそうですね。これってただ反復練習するんじゃなくて、正しい動きのイメージをまず脳の中にしっかり作り上げるっていうのがパフォーマンス向上に不可欠だっていう考え方ですよね。
なるほど、脳が先みたいな。
で、フィジカルトレーニングなんかでも正しいフォームの鮮明なイメージを持つことが質の高いトレーニングにつながるみたいな。
ふんふん。
脳が良い動きのイメージを認識して、許可する。そうすることで初めて体がスムーズに動くんだと。この原理ってスポーツだけじゃなくて、新しいスキルを学ぶいろいろな場面で応用できる考え方だと思いますね。お手本を観察して、頭の中でシミュレーションして、そして実践するというプロセス。
なるほどな。いや、深いですね。今回のレポートから見えてきたのは、まず成長のための捨てる勇気、それからストイシズム的なコントロールできることに集中するっていう姿勢、
はい、
そして観察とイメージを通じた学びの進化と、そんなところでしょうか。
そうですね、まとめるとそんな感じですね。これらはバドミントンという枠を、超えてですね、あなたの仕事とか学習とか日々の人間関係とか、本当にいろいろな場面で応用できる一種の知恵と言えるんじゃないでしょうか。
確かに。
特に情報が多くて、ついつい他人と比較してしまいがちな、現代じゃないですか。
はい。
だからこそ、自分の内面にちゃんと軸足を置いて、自分でコントロールできることに意識を向けるっていうのは、すごく価値が大きいと思いますね。
本当にそうですね。さて、今日のこの探究を踏まえて、あなたにも一つ問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
もし今日あなたがさらなる成長のために何か一つだけ捨てるとしたら、それは一体何でしょうか。ちょっと立ち止まって考えてみる。その時間自体がもしかしたら次の一歩につながるかもしれませんね。